この番組は日本の伝統的仏教教団である真宗大谷派東本願寺の沖縄別院が毎月発行するレターペーパーのコラムを、その執筆者であるお坊さんに直接声に出して読んでいただき、その意味するところを一人の門徒が聞かせていただく形の声のお便りです。日常の生活の中で仏教に触れる機会として聞いていただけると幸いです。生活と社会と仏教アット沖縄、こんにちは、ホストのテルヤでございます。今日はですね、第1回というふうになるんですけれども、東本願寺沖縄別院の知花一生さんという僧侶の方にお話をお伺いしたいと思います。一生さん、どうもこんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。一生さんは読谷中なんですよね。
はい、生まれも育ちも読谷半者というところですね。波平という地域になります。
波平っていうのは、あれ半者っていうものですか？
そうですね。古い言葉では半者らしくて、何か字を当てられて波平になったと聞いております。
ああ、そうなんですか。読谷は本当にいいところで、僕なんか小座の人間からしたら憧れるところなんですけどね。読谷の知り合いたくさんいるんですよ。仲のいい人とかですね。沖縄別院、東本願寺沖縄別院にも在職されているということでよろしいんですかね。
今はそうですね。はい、
ホームページ見ると一生さんもこう紹介されているので、
はい、今は別院の所属も兼任している形ですね。
なるほど、わかりました。で、あれですよね、以前は全く別の仕事されてたって聞くんですけど。
はい、そうですね、僕自身が割とそのいろいろと気移りするもので、最後お坊さんになる前は居酒屋の厨房で料理をしてました。振るってと。
それはどこでですか？
これも読谷村内ですね。はい、でまたその前にちょっと鉄工所にいたりだとか、コンビニで、レジ売ってたりだとか、あとは就職初めてした頃はペットショップの方に勤めてまして。はい、でもともとその、そうですね、高校卒業してから水族館だったり動物の勉強をして、でそれからちょっとペットショップに入って、いろいろと自分の未熟さだったりその労働環境が合わなくて、ちょっとまたいろいろと職を転々としてという形で結構気移りしながら働いてました。
でもいろんな仕事経験されたんですね。
そうですね、割とその力仕事から、接客から何か物を、料理を作るだったりとか、そういうことを、経験させてもらったなと思ってます。
で、それがある日お坊さんになろうと。
そうですね、きっかけというか、その今そのヌーガ寺というお寺に勤めているんですけれども、
はい、
こちら知花正一さんという反戦活動をされてたりする方なんですけど、その方と、その方の長男ですね、幼馴染で、正一さんがお坊さんになられて、で、地元読谷にその仏教を広めたいという時に、じゃあ僕のようにその話ができる人間もいいけど、その若い人間に広めてもらった方がこれからどんどん広まっていくんじゃないかということで、その当時その居酒屋で、オープンキッチンで料理をしながらお客さんとお話し しながらという形で、働いていて、で話ができる、でまたいろいろとそのお客さんのお話に付き合うことが好きで、 でそれだったら、まあ、お坊さんちょっとやってみて、でもしよかったら広めてみないかということで、まあ、浄土真宗の学校に誘われまして、
うん、
はい、でそれで、1年間勉強して、でお坊さんになって、そうですね、4年間ぐらいその大阪で、うん、お坊さんとして勤めてから、沖縄に帰ってきました。
このまあ、それ聞くとすごいこの人生の転換というか転機というか、ね、お坊さんになろうとは思ってもいなかったでしょうに。
そうですね、何かこう正一さんから誘われてから、あれよあれよといううちに、その、うん、まあ学校に入り、その卒業、まあ勉強をして卒業して、でせっかく卒業したんだったら、そのすぐに沖縄に戻らずに、大阪大正区というその沖縄の方がすごい多いところに、
はいはい、
行ってその勉強してみようと、
うん、
ことでその4年間勤めさせてもらって、
うん、
はい、でまあ何かその自分の中で合ってたり合っているというか、まあ、こうやってお話しすることもそうですし、でまた何と言うんですかね、自分が続けていくためにその自分の芯がないなと昔から思っていて、活動していく中で、あ、そう、こういうことが自分の芯っていうことなんだなということで、その気づかされたというか、それで今でもそのお坊さんを続けられると自分では思っています。で、
大正区って僕行ったことないんですけど、でも、
はい、
沖縄の人いっぱいいて、でコンビニとかで沖縄の食べ物とかも売られてたりとか、ね、そこでお坊さんをするっていうのはどんな感じだったんですか？沖縄の人とかと会ったりもしたんですか？
もうその沖縄の人もそうですし、戦前戦後に移り住んだ、まあ、沖縄2世3世の方が、まあ、たくさんいらっしゃって、でそれこそさっき照屋さんがおっしゃられたように、コンビニでも沖縄のものが売られていて、でお参りすると、まあ千葉なくん沖縄から出てきて懐かしいんじゃないのということで、サーターアンダギーだったり、沖縄の料理だったりをいただいたりして、でまあ僕はその割と覚悟して行ったんですよ。その大阪だ内地だ、僕の知らないところだと思って来ようって言ったら、その、まあ、引っ越していった初日に窓を開けると、もう民謡が流れていて、これが沖縄民謡ですね。三線の音も聞こえてきて、エイサーもやっていて、僕は那覇かどっかに移り住んだのかなという気持ちで行ったんですけど、ただそこはやっぱり大阪ですよね。その大阪の気質、そのちょっとまあテンポが早かったりだとか、その言葉のやり取りがちょっとその、まあ、漫才みたいな掛け合いを欲していたり、でまたそれでも沖縄のその先祖代々継いできたその習慣儀式というのを大事にされていて、また先祖さんのことも大事にされていて、で、あ、これは大正区でそのお坊さんとして活動していけば、その沖縄でのお坊さんとしての活動の、まあ、助けてくれるなということで、まあ、退職で勉強させてもらってました。
はい、うん、分かりました。いろんな経験されてお坊さんになっているので、もっともっとこれからも時々お話聞かせてください。それからちょっとヌーガジの紹介をしていただきたいんですけれども、僕ごめんなさいね、ヌーガジもまだ行ってないんですよ。翔一さんに行きますからねとかって時は言うんだけども、どういうお寺なんですかね。
そうですね、どういうお寺というと、 まあこじんまりとしたというところになるんですけど、うん、まあその正一さんと僕とそのまあ週に、月に2回あのお話し会をまあしていて、第1、第3日曜日にあのまあ少しお経を読んで、であのまあその日その近くにあの僕ら感じたことをその仏教を交えてあのお話しさせてもらうっていうまあ活動だったりとか、で普段はまあそのご依頼があってそのご葬儀に出たりっていう形で、まあそこまでその忙しくなくと言いますか、あのまあお寺としてあのやらせてもらってます。
これは地域の方が来られるんですか？
そうですね、あの地域の方が来られてました。
うん、
はい、ただちょっとあのコロナの関係で少し今お休みが続いていて、その間にちょっとあのまあいろいろ事情があってまだ再開できない形なんですけど、そろそろあの再開しようというお話をしていて、はい、また何かあったらあの照屋さんも来ていただければ、
はい、ぜひ
だと思います。
はい、ね、やっぱしコロナがかなり長引いて、で別院の方でもご高齢の方々がね、やっぱし、はい、コロナの感染リスク、やっぱり、高齢の方っていうのは感染した場合のリスクが高いからということで来られなくて、で体調、そのうちに体調を崩して、しまったり、あとご家族がね、やっぱしそういう感染リスクのことを気にして行かないでっていうのもあるんでしょうけど、お寺っていうのはこう人が集まって お話聞く場所ですからね。5類になってはいますけれども、まだやっぱりちょっと気になって、集まるところに来れないっていう方もいらっしゃるのかなと思って、でそこでこの東本願寺沖縄別院だより、これが、はい、お寺に来れない方にも送られるじゃないですか、
ね、そうです
ね、まあそれでつながって、それでこうね頼りがこうつながっているからいいなとは思うんだけど、それと同時にこれを書いた人の実際の声も聞くことができたら、はい、もっといいんじゃないかなと思ってですね、勝手な、うん、思いつきなんですけど、まあそれでこういうのをやってみたいというふうに思うようになりました。じゃあそれではですね、東本願寺沖縄別院便りの2023年の6月号ですね、そこで、一世さんが書かれているコラム、法語とコラムですね、それをご紹介いただけますでしょうか。
はい、僕が書いた、まあ法語ですね、そのかごを水につけよというものになります。これが蓮如上人という方が、まあ、ご一緒の中で、門徒さんとのやり取りだったり、まあ、法号や訓戒など、上人の、まあ、行動などを収録して、まあ、書き連ねた、御文書となっております。
蓮如上人御一代記聞き書き、
聞き書きですね、はい、
というこれはあれですか、聞き書きっていうことは、じゃあどなたかが聞いて書いたみたいなものなんですかね、まあ、56みたいな、
まあ、56からの抜き書きを集めて、
はい、
と言われてるんですけど、また編集というか編者に関しては、どなたかっていうのがいろいろ諸説あるみたいで、まあ、定かないと言われています、
うん、なるほど。蓮如上人っていうのは、浄土真宗の中高の祖って言えるんですか？
はい、中高の祖、まあ、親鸞上人からその教えを大切にされてはいたんですけれども、そのだんだんとそうですね、勢いがなくなってきたところをまたさらにその教えを広めた、方だと伝え聞いております。
わかりました、ありがとうございます。じゃあこのそのかごに水を、そのかごを水につけよ、そのかごを水につけよですね、 これの受け止めをされたコラムをじゃあ、読んでいただけますでしょうか。
はい。楽しいゴールデンウィークも終わり、梅雨が近くなってきました。沖縄ではじっとりと水気を含んだ空気とともに、早くも台風が接近してきています。生き物や農作物にとって恵みの雨が降る季節であるはずの梅雨、しかし私たちは湿気や蒸し暑さによる不快感に眉を潜めてばかりいますが、私はこの時期に水気とともに思い出すお話があります。蓮如上人は五一大記聞き書きで門徒さんにこのように問われています。ご法話を聞くとその場ではありがたいとも尊いとも思うのですが、時間が経つとどうにも忘れてしまう、まるでカゴに水を注いでいるようなのですと。その問いに蓮如上人はこのように答えました。そのカゴを水につけよ。仏法の水がカゴからこぼれてしまうなら、いっそ仏法の水にそのカゴをつけてしまうといいとおっしゃったのです。私たちは不快な物事から目を背けがちで、目を背けようとしている自分の姿は全く見えていません。私が不快だと目を背けようとしていることは、仏法の仏様の目から見たらどう映っているのでしょうか。カエルが跳ねて、アジサイが咲き、雨の雫が葉に光る様子と、このじっとりとした蒸し暑さをこの問いと一緒に考えたいです。
ありがとうございます。なんか今のこのムシムシする季節にぴったりというか、これ書かれた時にはもう台風が接近してたんですね。
そうですね。まあ、台風が近づいてきて、もうじっとりとした空気が漂ってきて、ただ生き物が騒がしくなってくる季節だったの、季節というか、まあ、時期なので、その様子も伝えられたらなと思って、冒頭に書かせてもらいました。
なるほど。まあ、そして今収録してる今まさに台風が沖縄本島を直撃してる、
そうです、
なんですけれども、まあ、これ台風が近づいてくる季節に、まあ、台風っていうのは人間にとっては困ったものですし、来てほしくないものですね。
はい、ないものですから、うん、僕らとしては来てほしくないですけど、ただじゃあ来てこなかったら雨だったり、その海水がかき混ぜられないと、まあ、海水温が高くなりすぎてサンゴが死んでしまうだったりとか、そういったこともあるので、まあ必要なサイクルのうちの一つなんだな、はい、思ってはいるんですけど、やっぱり大変なものは大変だったりしますから、
まあ、そういうその本当に蒸し暑さとか湿気とか人間にとっては鬱陶しいものだけど、まあ、それがまあカエルとかアジサイにとっては喜びの季節っていうことでもあるっていうことですよね。
また人間にとっても、じゃあ雨が降らなければ農作物がやられてしまう、この時期にその雨が降ってくれると、じゃあキビも育って、まあそれぞれ農家の人の稼ぎになって、で彼らがその生活しているから、まあ他の人もじゃあご飯を食べられて、その人が物を買うから、じゃあ他の道具も売れてという形でどんどんつながっていくので、じゃあ何がダメなのかなと考えると、僕らが不快に思っているだけっていう姿を見てなかった自分っていうのが問題かなと、まあ思い出させてくれるというか、はい、
台風のね、農作物被害とか、はい、観光への損害とかももちろん大きいですけど、ぬちまーすっていうお塩ご存知です？
はい、
有名ですよね。
名前は、はい、存じております。はい、
うるま市の、宮城島かな、そこに工場がありますけど、海水を汲んで、その、きれいな海の海水のミネラルを そのまま凝縮してお塩にするという、ぬちますってすごく有名ですけれども、そのぬちますを創業したあの会長さんがですね、あの、はい、台風長寿説というのをよくおっしゃるんですね。
台風長寿説、
はい、結局あの台風が来るから、さっきおっしゃるようにその海の水が巻き上げられて、これが沖縄の島に飛んでくると。
ああなるほど。
でその海のミネラルがだから植物とか畑にもかかってくるから、沖縄で採れる野菜っていうのはミネラルが多くて、で微量元素とかも多くて、それが四万十の長寿の一因になっているんじゃないですかっていうようなことを訴えられてて、だから本当に、うん、あの都合の悪いことのように思うけど、巡り巡って、はい、みんな関係し合ってるんだなっていう感じはしますよね。
ですね。でまたそうやってそのつながりの中で生きている自分で、自分だと思ってるものが一人ではないんだよ。でまたみんなの中からその自分っていうものを持ってるから、こうやって不快に思っている思えるんだよっていうところに、あの学びもあったり、また人間の苦しみ悲しみもあったりっていうところがあると思っているので、またそこに教えられていくその喜びというものもあって、一概にどれがダメ、何が悪くて何が良いと言えない世の中っていうのは、そのそれこそ阿弥陀仏っていうのは不思議な力でみんなを助けてくれているんだよ、その中の一つなんだよと、まあ、見えているものがその一つなんだよっていうところを、まあ、考えたりしますね。
そういう、関係し合ってる中で、ね、そういったあのことも分からずに、その、自分勝手な自己中心な気持ちばっかりでこう心を閉ざしてしまうってあるんですけど、このお話、今日のこのコラム聞いてですね、僕が思い出したのは、あの僕は中学生の時のことなんですよ。はい、僕バスケット部、あの琉球ゴールデンキングス初優勝で本当に良かったですけれども、はい、僕は中学校の時にバスケット部に入ってたんですね。だけど、はい、まあ、今も低身長ですけど、あの頃はもっと低身長で、もう非常に体がちっちゃくて、で、なかなか、ベンチにも入れない、試合にも出れない、ということで、いろいろやっぱりこの惨めな思いを、こう、して、まあ、それでもやめずにバスケット部にこうすがりついてたっていう感じがあるんですけど、結構強いチームでして、最後の大会で、県内の沖縄の決勝戦まで行ってですね。で、そこで優勝したら九州大会に行くと。
はい。
まあ、そういうことになってたんです。中学校3年生の時に。で、みんな応援しますよね。で、僕ら何人かちっちゃい連中はベンチにも入れないから、観客席で応援してたんです。で、本当に一点一点を争う接戦で、みんなが応援してるときに、僕一人、負けてくれないかなっていうか、負ければいいのにって思ってたんですね。で、それは、やっぱりこういうもう惨めなのを早く終わりたいっていう気持ちとか、ね、このベンチにも入れない、恥ずかしいからもう早く終わりたい。で、これ優勝したら今度は九州大会だから、また部活が続くわけみたいなね。もう早く終わって受験勉強もしたいよとか、本当に自分勝手な、まあ本当にそういう呪うような気持ちを隠しながら声援を上げていたっていうのを思い出して、ところがですね、その決勝戦で結局負けちゃったんですね。で、試合終了のベルが鳴ると同時に相手チームが大喜びでリボンテープとか投げて、こうすごいこのわーって飛び上がって喜んでたんですよ。で、見た途端に逆に、なんだこいつらこんなに喜び上がってって今までその負けてくれないかなと思ってたものがね、今度は相手が勝って喜んでるのを見ると、くそこの野郎みたいな気持ちになっちゃう本当にこの説明のつかないどうしようもないものだったなって、今これ今日のこのコラム読んで思い出しました。まあそういった中で、その ね、そういう生活とか自然とかっていうのが全部こう関わり合って、一概にその言い悪いって言えないんだっていう中で、そこにその籠を水につけようっていうのは、そこにおいてその籠を水につけようっていうのはどういうふうに考えたらいいんですかね。
まあこれはまあ親鸞聖人だったり、いろんな方が仏法、仏の教えっていうのを海のように広いと、まあ、称することがあるんですね。人間一人ではとてもじゃあ理解しきれないで、まあ、不可思議、不思議とも言います。僕らの思いの離れたところに、また思いのよらない、私たちの測れない、まあ、とても良い教えがたくさんあると。それこそ悪いように見えて、実際にはその教えをくれていたんだよという、まあ、反面教師的なものもあったり、ただ私たちでは本当に推し量ることのできないものをいただいて、で、まあ、それを、まあ、海に例えば、いたりするんですけど、まあ、海からじゃあ水、その教えというのは形のないもの、いろんな形にはまっていくもので、何か器があってそこに注がれるものなのかなと、まあ、僕は解釈してるんですけど、それぞれ一人一人の悩みがあって、それぞれ一人一人のその苦しみがあって、でそこに教えが染み渡っていく。ただ人間っていうのは忘れたり、その自分の都合のいいように解釈したり、その注がれたその仏法の水が、まあ、やっぱりザルのようにこぼれていくんだなというところが、この蓮如上人に、問いかけた門徒さんの姿なのかなと思うんですけど、であればその仏法の水にそのザルをつけよう。ザルっていうのはもう自分自身ですねの心、またそういったことを、まあ、仏法での生活に全てつけてしまえば、そうやって仏法をこぼしてしまう、離れてしまう、そういったことがなくなるんだよと。まあ仏さんの心っていうのはいつだってその自分に向いているのに、自分たちがまあ、忘れてしまって、都合の良いように解釈してしまって、でそういったところから心が離れてしまったり、忘れてしまったり、後で後悔するような形の、まあ、行動を取ってしまう、そういったことがないように、まあ、するためにはですかね、そういったまあ、後悔がないようにするためには、まあ、仏さんの教えをずっと聞いていれば、まあ、ずっと水に浸かっている、自分の心は仏さんから離れていない、だからこぼれることもなく仏さんのお話が聞けますよ、まあ、そういうことを門徒さんに伝えられているのかなと思っています。
で、このエピソードに出てくる門徒さんがまあ、カゴに水を注いでもこう漏れてしまうっていうことを、はい、お尋ねになったのは、はい、まあ、その自分の持ってるカゴ、その容器で教えを汲み取ることができると思っていたところが、はい、伊勢さんおっしゃるように、その仏法っていうのはもう海のようなもので、はい、人間一人で、なんていうんですか、
まあ、泳ぎれるものではない。
ないということですね。三喜右衛門に、はい、深く胸襟に入りて、知恵海のごとくならんってあるじゃないですか。
はい、
あれ最初、この知恵、自分の知恵が、そんな海のように、はい、もういっぱい、こう、になるのかな、そんなわけないでしょう、みたいに取ってたんだけど、その知恵っていうのは仏様の知恵であり、お心ですよ ね, すね、はい、それがもう本当に海のようにこう自分自身を、はい、すっぽりとこう包み
取って、込んでくれ、
こうどこまでも広いような、そういったことなのかなって今お話聞いて思いました、 なるほど。またあれですね、じゃあこの生活でこう触れていく、このじっとりとした蒸し暑さだとか、それと同時にこのそばで跳ねてるカエルだとか、咲いてるアジサイだとか、そういったこと一つ一つの中にも、やはりその仏法の教えというものが
は
あるという、まあそういうふうに生活できれば、本当にこう、
い、そうですね、仏さんの目で全てを見られたら、じゃあ良かったこと悪かったことと自分で思っていることが何かその仏法につながっていくんじゃないかと、つなげていくことができるんじゃないかと、僕は思ってます。
わかりました。台風の風もどんどん強くなってきておりますが、これもまた一つの仏様のこの教えに触れるきっかけだと思って、過ごしていきたいと思います。今日はもう第1回でいろいろあったりとかもしたかもしれませんけど、いろいろいいお話聞くことができました。よかったです。一生さんありがとうございます。
緊張しました。ありがとうございました。
はい。
お疲れ様です。
じゃあまた今度別に出会いましょ
はい、またよ
う。
ろし
はい。
くお願いしま
は
す。
い。じゃあ今日はここまで。
はい、お疲れ様でした。
ナマンダブツ、ナマンダブツ、
ナマンダブツ、ナ
ナ
マン
マン
ダ
ダ
ブ
ブ
ツ。
ツ。
ナマンダブツ、ナマンダブツ。